B 面8分の6、この番組は M ステーションの制作でお送りします。というわけで、
はい、
始まりました B 面8分の6、はい、今宵のお相手も私ナーガーと
マッチコでお送りしていきます。
どうぞよろしくお願いしま す。というわけで、はい、2本目です。
あ、2本目です、
うん、ネタバラしてしまいましたけれども同一番組の同一番組という言い方が正しいのかどうか置いといて、
いいですよ、
はい、で2本撮っちゃうのって結構ブリですよね。これ
かなりブリですね。
かなりですよね。これ
ブリですよ、
はい、相応のキトキトのブリですよ、まあ、時期的にはかなり違いますが、はい、まだ成長しきっていない感じはありますけれども。でですね、はい、今そちらのアーカイブを今紐解いておりますが手書きのアーカイブ、
それは事前に見とけって、
うん、いやこの辺がまたねこう何ていうんですかね、我々でしたっけ、大型情報番組でしたっけ、
社会派じゃなかった、
大型クイズ番組でしたっけ
あ、そうだったっけ
一問も出したことありませんけど、
アメリカ横断するんでしたっけ、
縦断ちゃいましたっけ方向が違うという、というわけで久々の2本目でございますが、
そうですね、
はい、悪くないですね。
ああそうですか、
はい、と言いますのもね、開始時間が珍しく早いという。
ああそうなんですよ、は
い、前回の放送分と続けて聞いていただければ話がつながったりつながらなかったりするんでしょうけど、
続けて聞く機会ってあるのかな、
なんか自動的にこう再生されたとかそういうオチはないでしょうかね。
うちのポッドキャストのページに上げてるデータを古い方から順に聞いていくとそうなるんですけど、だいたいあれって新しい
順
にな
ってるんで、ね、さあというわけでですね、思わずこう二度聞きたくなるこの番組ですが、はあはあ、いやなんか某イニシエーションラブみたいなこと言っちゃいましたけどね、はい、思わず二度見たくなるみたいな、まあ、季節が完全に変わりまして、
はい、
で季節の変わり目にですね、
はい、
よくこれ多分前もどっかで話したかもしれませんが、
はい、
昔怪我したとこが痛いとか、
あ
シクシクするとか、
あ
オンエアの時にはもう終わってるのかな、特になんか梅雨時だったりなんか傷んだりするとかってよく漏らすことがあります。
まあ症状としてはよくある話ですよね、
はい、私も多分漏らしてると思うんですけども
、なんとか聞いたような気がします、
はい、今回がですね、はい、なかなかの重症でして、
はあ、
平均すると、はい、私だいたい55、6ぐらいですね、握力があるんですけど右も左も
キログラムです、
ね、キログラムですけど、はいはい、左の握力がですねなんと25ぐらいまで落ちてしまいましてですね、
半減ですね、
はい、あ半減だ、本当だ、首が痛くてですね、
はあ、
これがちょうど3年前に再発してしまいましたヘルニアの影響でですね、
はあ、
左もなんか力入らないんですよね、
はあ、
で年度末のいろんな引っ越しだとか、
はい、
物の片付けだとか、はい、まあ、その天候的なものも災いしたのか、
はあ、
まあ、ちょっと寒かったですからね、
なんか寒かったり暑かったり極端でしたよね、はい、
それが、まさに三寒四温違うか、一寒一温ぐらいだったかもしれませんね多分それで様子がおかしかったんかもしれませんが、左腕がですね、
はい、
もう力入らなくてですね、で体育の
あ
と、
はい、
跳び箱を片付けるぞってことでこう2人がトイメンでせーのって持ったりするシチュエーションの時でも、
はい、
左腕だけ上がんなくてコロンってこうひっくり返っちゃうんですよね、っていうぐらいひどくて、棚の高いところの荷物だぞ取れるはずもなく、
あです、ね、
はい、本当に左腕から落ちちゃうんですよ。
あ
左腕だけなんか25キロなんで女子ですよね。
まあ、
うん、女子でもある方だか25なら。
25どの平均ぐらいですかね。全然適当に言ってますけど。
はい。私も女子の左手の事情はよくわからないんで、
あれですが。正直青年男子でもあんまり数字を把握してないんですけど。
でも55は多分多い方ですよねきっと。
あかもしれないですね、
うんうん。まあまあそんなこんなで、はい、痛くてですね。
あ
はい。でお医者さんですか、かかりつけのドクターのところに、主治医のところに行ったわけなんですけれども。
はい。
でまあ実はそれまでは結構調子良かったりしたんですよ。
あ
で普段飲んでいる痛み止め、しびれ止めか、しびれ止めの薬はじゃあ様子見て、うん、一回なしにしましょう。
あ
でそのなしにしましょうの終わりの方やったんですよね。
あ、
うん、それしびれ止めなので決して治す薬ではないの です
、ね、
うん、なのでこれが飲んでなかったから悪くなったとかそういうことではないということなので、
あくまで対症療法ですよね、うん、
でまあちょっと今回実は出してもらうことになりまして、
はあ、
それを飲むとですね、
はい、
痛み止めしびれ止めなので、うん、基本体調によってはちょっとフラッとしたり具合が悪くなるって言いますかね、はあ、その ふらつき、めまいが起こったりするので、基本、晩ご飯の後に飲むってことにしてるんですよ。これならまだダメージ少ないですから。
まあまあ。
はい。一回、これは多分話すの初かもしれませんけど、
はい、
入浴前に飲んじゃって、正確に言うと飲んだ後入浴してしまって、かなりしんどいことになったことはありますが。
血行も良くなりますし、はい、あんまりよろしくはない
です、ね。かなりヘロヘロになりましたね。はい。なるほど、これが俗に言う決まってる状態ってやつかという、っていう余裕があったので、まあ大丈夫だったと思うんですけどね。
使えるのか、今のところ、
なかなかこれは社会派番組で、大型社会派番組ですので、こう斜め切りしましたけれども。
あ
でですね、
はい、
これはまた不思議なもんで、飲んでしばらくすると効いてくる感じがあるのか、プラシーボ効果なのか、なんか楽になるんですよね。
症状効いてると、やっぱり神経系の症状、うん、ですね。
間違いないと思います。うん、はい。で、もともとこの薬は、朝晩飲む薬なので、もともと1日2錠なのを、朝はいろいろと不都合があるので、夜だけにしてもらってるので。
ああ、どこぞの風邪薬みたいな。
うん、1日1錠でこっちはやってるんですけれども、
でも医者の処方なんで、まあそれはそれでいいんでしょうね、うん、はい。
なので逆に言うと、痛くなかったら別に飲まなくてもいいっちゃ飲まなくてもいいんですよね。
あ、
はい、
あ、そういうもんなんですね、
うんうん、なので毎日飲まなきゃいけないわけではないんですけれども、
はい、
まあ、今ちょっと飲んでまして、うん、今日はまたこの後飲むんですが、まだちょっと夜が浅いので、はい、でですね、はい、お医者さんの診察診断では、
うん、
とにかく運動は控えてくださいと。
ほう、
はい。でついついこう肩動かしたりとか、
はい、
今やんないですけど、こう首ポキポキとかって、僕はやるの好きな方なので、お風呂入った時とかついついバキバキってやっちゃうんですけど、もうそれも極力首は動かさないでくださいと、
あ、
まあ、いう診断が出まして、で一応私音楽ギター弾きなんで、
はい、
で私左の方が痛いんですけども、左にギターのストラップをかけるんですよね。
ですね、はい、はい、
なのであれも本当はあんま良くないって言われちゃいまして、
はい、
いやでもバンドもやっても音楽やってますんで、
はい、
ちょっとそれはいくらでも殺傷ですわっていう相談をしたところ、分かりました、とりあえずじゃあヘッドバンだけはやめてくださいねっていう、まあ、正確に言うとヘッドバンギングですか、首縦に振るのあれだけはちょっとやめてくださいねっていうような主治医から、もう僕もびっくりしたんですけど、まさかヘッドバンギングという言葉を知っていたドクターっていうのが一つと、
はい、
あとそのヘドバンをドクターストップされてしまった自分というのこれなかなか名誉なことではないかなと、ミュージシャンとしてなかなかないですよ。
ないですよね。
ヘドバンドクターストップってなかなか、これちょっとある意味これ自慢できます
ね。
いやーちょっとヘドバンドクターストップでさーみたいな、ちょっとかっこいいじゃないですか。トムはそんなこんなでですね、
ネタとしてはかなり美味しいですね。
はい、首の痛い毎日を送っております。
ああそうですね。
はい、ただこう夜が痛いっていうのは多分気圧が変化するとか、
はい、
あとやっぱり夜まだ寒いですからね、
まあそうですね、
っていうのもあるんでしょうし、
はい、
あとやっぱこの気持ちがリラックスできている、やっぱ仕事中やっぱ気張ってますし、
う
ん、痛いなんか多分言ってられませんし感じてられませんから、うん、かなとは思うんですけれども、うん、やっぱこう夜になると痛むローテーションとなっておりますが、こればっかりは、まあ、暖かくなると治ってくるのかな、
マシにはなるのかなと素人考えで
期待ですかね。
はい、
はい、これもちょっと怖いのは、前の時にも私多分言っちゃったと思うんですけど、
はい、
天気いいと痛いんですよね。
え、
去年一昨年は天気がいいと痛かったんですよ。
え、
青空やと痛いんですよっていうなんか不思議な現象で、その時はちょっと痛みが違うんですけど、で普通はなんか雨とか曇りとか低気圧の時に痛むっていうのがセオリーらしいんですが、
ですね、
去年一昨年痛い時は天気がいい時痛かったんですよね。今年は果てどうなることやら
そんなことってもあるんですね、
うん、でしたね。医者にも不思議がられましたけども、はい、あ、これ明日晴れやなだって分かりましたもんね。
あ、
逆に痛くない時は、あ、この後雨やなとかって思いました。
なんですか、気圧が上がって押されるんですかね。
普通逆なんでしょうけどね、
まあ、
痛かったんですよね。
あ、
うん、と、まあそんなこんなで、
はい、
首の痛みと戦いつつ戦うほど痛いというか、まあなんか厄介ですね、こうしびれる感じなので、
なんか、うん、厄介なものと付き合っていくっていうか、例えは悪いんですけど、桃鉄の貧乏神を連れてるような、
キングボンビーでしたっ
けキングまではいかないですそこまでひどいものをつけなくていいです、う
ん、まあまだそれらマシですからね、ひどい時は本当左手ずっとしびれてましたからね。さあ、あまり無理をせずに、
あ、
ただやっぱでもある程度治ったら今度鍛えなきゃいけないので、やはり、
あ、
はい、筋肉落ちるとやっぱどうしても
症状が出やすくなるので、
逆にそのコルセットしっぱなしっていうのは動かさないっていう意味ではいいのかもしれないですけど、リハビリっていう意味ではあんまりよろしくない、
やっぱある程度こう使わないと衰えますからね。
まあそうです
ね、なのでこの痛みがある程度引いたら今度トレーニングし直して、まあ、まずあれですね、右と左のこのアンバランスを戻さないと。
だからって右手の力を弱めるっていうわけにもなかなかいかないですから、
ね、余計バランス悪くなるような気がしますよね、とまあそんなこんなで、同じ痛みでお悩みのリスナーの方にですね、
片手で握るタイプのエキスパンダーみたいので、
ああありますね、
にぎにぎしないと、
ちょっと本当衰えてくるかもしれませんね。あ、まあ、ギターは弾いてるんですけど、ちなみにギターは握力ない方がいいんですよ。
え、そうなんです
か。間違いないです、はい、握力ない方がいいんですよ。握力で弾くような楽器じゃないので、
まあ、あの左手はスライドさせる、
とか、
なんか主
に 指で押さえるだけなので、これはあの野球のバッティング理論と同じなんですよ。握力ある人ってバッティング下手なんですよ。
あ、ただし右利きの場合に限るってやつですね、
クッてですね、はい、力入れて握っちゃいけませんからね。
あーみたいですね、
はい、あのインパクト時々クッてこう絞るだけで十分なはずなので、下手に握力あると握っちゃうんですよね。
ゴルフのクラブもそうですけど、
あらしい
です、ね、力じゃないらしいですからね、
まあ、指は動くのでまだええかな。
あ、
ひどい時は動かなかったですからね、
力入らないっていうのは、あの肘とか手首とかありますけど、
肩首肩甲骨ですかね。
あ、肩のあたりからして力が入らないんですか、
は
い、
ほう、
それ辛いです。
筋肉が落ちて25キロでは多分ないはずなんですよね、
ですね、
ただこの状態をキープしていくと本当に25キロになってしまうので
それはまずいですね。
動かせるところは動かしてですね、
あ、
エクササイズだと今腕立て伏せできないですもん。
あ、むしろやらない方がいい、
いいと思います。あの体勢がまずカクンって本当に自分の体じゃないように起こっちゃうんですよね。
あ、
まあ、年も年かなとは思うんですが、
四十肩ですか。
一回四十肩やってますからね私。はい、あれは本当にきつかったです。
つうか流れてる頃には私も四十なんですけど、はい、ああ恐ろしい。
本当あの四十肩急になりますよ。お気をつけください。びっくりします。急になります。で自然と治ります。四十肩は筋が、
はい、
なんていうんですか、肉離れしたみたいな感じなので、
は
あ、簡単に言うと、
はあ、
気がついたら治ってます。
はあ、
以上私は四十肩防止と治すストレッチを教えてもらったので、後でご教授します。あ、でもそれ以来一切ないですね。兆しもありませんでしたし、これはおすすめです。
なるほど、
はい、後でお教えします。ちょっと言葉では説明しづらいと思いますのでこうやってですねっていう感じにあのラジオと絶対やっちゃいけない
それはあの前半と後半の間の隙間でちょっと聞いておきます。
はい、この番組では皆様からのご意見ご感想、苦情、ディスリー、あとは何でしょうかね、ラップのバトルみたいな、なんかそういったものを含めてですね、
4番目5番目はいらないです。
そうですか、はい、もしくは何でしょうかね、あぶり出し文字だとか怪文、
のろし、
上から読んでも下から読んでも、その他もろもろ募集しております。
あ、うちのページにあぶり出しって項目ないなまあいいや、
はい、じゃあぜひというわけで
メールアドレスは、はい、bmen@pc-radio.org、はい、bmen@pc-radio.org、 bmen の綴りは bmen です、はい、ファックスでも受け付けております、はい、ファックス番号 020-4663-3747、はい、020-4663-3747、はい、なおコンビニのファックスサービスなど一部回線からはかかりません。
はい、ご了承ください。
足からず。
B 面8分の6
というわけでですね、はい、生で読んでいるこのクレジット、はい、今回ちょっと甘噛みしてしまいましたが
切ってると思うんでわからないかと
ついつい外人っぽい喋りを意識すると噛んでしまうという、うん、やっぱこれあれですかね、日本撮りの2本目というのとあと本来ならば、はい、この時間帯はまだ私が家に帰ってきていないというこの早い時間帯ですからね。
ああ、う
ん、
そうです、ね、
まだです、まだ帰ってきてません、はいはいはい、スタジオから帰る車の中ですね。
いつもだとなんかこっちが待たされてるような時間帯かもしれないですね。
この時間やとまだコンビニも寄ってませんね。
あ、はい、
さあ後半戦でございます。
あ、はい、これ私から触れた方がいいのかな。
いいのかな。
前回かにお話というか、うん、
年末の話題の時ですよね。
ごめんなさい、ネットの方では流れてないかもしれないです。
あ、そうかそうかそうか、うん、そうかもしれないですね、はい、ちょっと音楽の話をですね、はい、昨年末にですね、はい、名古屋の方に行きましてですね、はい、コンテストがあって、はい、っていう話をちらっとして、うんうんうん、でその時に審査員の皆様がジャッジをする間の
場持たせっていうか、
そうですね、でそこで演奏をしてくれたですね、はい、ジョゼというグループ、はい、3人組ですか、
はいは
い、いらっしゃいましてですね、
はい、
かっこよかったんですよ、うんうん、それでですね年明け早々にニューアルバムが出ると、
はい、あ、そうなんですね、うん、
で大体その音楽をなりわいにしている方々はですね、CD 出すとツアーをやるじゃないですか、は
い、俗に言う引っさげツアーみたいなもんですね、
レコ発ってやつですね、俗に言う、はい、でなんとですね、はい、これは日付言っていいんでしょうね、3月25日に金沢バンバン V4 にて、はい、ワンマンではなくてですね、あ、3バンド4バンドでそのうち一つは地元のアマチュアバンドっていうんですかね、はい、そういったのを前座オープニングアクトで3バンドで回って各地各地の地方の会場ではそこの地元 の、 地元の例えばその社会人のバンドであるとか、うんうん、学生さんのバンドをで演奏するっていうスタイルで実は来ましてですね、
はい、
はい、でですねこれはもう行かねばなるまいということでですね、私がですね部員全員を引き連れてですね行ってきたわけですよ、
はい
はい、なんか全員で来ましたぜっていう感じもちょっとやらしいのであ チケットだけは団体、まあ、団体といいますかまとめ買いをして、
はい、
でもしかしたらそれが事務所の方というか本人たちの方に女性たちの方に行ったのかもしれませんけど、はい、チケット30枚買ったんですよ。
あ、はい、
でこれはかなりのあれやったみたいでかなりの売れ行きやったみたいですね、うん、で当日本番は例えば夜6時半スタートで、その昼間の時間帯はだいたいこれもよくあるんですけれども、地元のラジオ局で今日やりますとか、
あ、はいはいはい、プロモーションってやつ
ですね、プロモーションで出たりするんですけども、でこれは確認済み情報なんですけど、
はい、
その時ですね僕らをといいますかその時出たグループに、これはまあ言っちゃっていいと思うんですけど、はい、芥川龍之介の名作からバンド名をいただきまして、
花違うよな、
羅生門です、
はいはい、なんとなく聞いたような気がしますけど、
がどうもですね、
はい、
覚えていてくれたらしく、
お
そのラジオでですね、はい、4回ぐらいこうネタにしてくれてたんですよね。っていうのも、はい、それは羅生門のメンバーの父親がですね、
はい、
仕事柄車を運転する仕事で常にこうラジオを流しているんですよね、
なるほど、
運転中に、
はい、
でその話題をしてくれたぞっていうことがかなりこう嬉しかったみたいで、でいろいろこう、まあ、多分メールなのか LINE なのかでこう話が回ったそうなんです、
はい、
で話来たんですよね、
はい、
今ラジオ出てますよって、僕らのことネタにしてくれてるみたいですよ、いろいろ連絡が回ってきて実際聞いたんですよね、めちゃめちゃネタにしてくれてましたこれはもう仕方ないっすよ ね、
ね
ってことでお花を
お、
まあ、実は言うとお花はもともと最初からそんな、なんていうんですか、あの笑っていいと思うみたいなでかい輪っかは無理ですけど、はい、なんかちょっとお花束を、
はい、
うん、あのせっかくご縁があったんでってことで、うん、お送りするつもりやったので、はい、でお花束をお願いしますということで、
はい、
その初金沢やったんですよね。でその仲間のバンドとその地元から一バンドエントリーしてるっていう状況を周りよく分かってなかったので、
あ、
とりあえず分かるようにこう女性様って出したんですよね、
はい、
そしたらツイッターで写真撮ってくれたんですよ、ね、お花届いてました頑張りますみたいな、はい、あらららららと思いまして、ネタにしてくれたんやってことで、で実際に会場見に行きまして、
はい、
でこれもあのいつものパターンなんですけど、私あの仕事終わりじゃないといけないんですよね。
あ、ですね、
これは本当私の悩み、今まさに悩みどころなんですけど、
はい、
仕事終わりで行くので、ジャージかスーツかどっちかなんですよ。
あ、二択ですよね、
はい、でスーツで行かないとまあちょっと場違いですし、まあ、若干失礼ですから、
あ、
でスーツで行くわけですよ、
はい、
そうすると関係者感が出てしまうんですよね
あーですよね、はい、
でライブハウスとか、
はい、
楽器屋さんとか、
はい、
CD 屋さんとかに、スーツ上下でちゃんとネクタイ締めて、お仕事バッグっていうんですか、ビジネスバッグ持って、
はい、
プライベートで来る人ってまずいないんですよね。
あ、でしょうね、
はい、まずいないんですよで僕が顔見知りのスタッフさんとか、うん、店長さんとかはチーフさんとかは分かってくれるんですけど、基本初対面の人はなんていうんですかね、関係者が来た感になっちゃうんですよね。
あ、はいはいはい、うん、
なのであの正直僕はそのスーツの格好で行きたくないんですよ。
わ、はいはい、かりますよ、
はい、初対面の方で、多分この後出演するんだろうなみたいな人から、あ、どうもおはようございます今日あの先に勉強させていただきますって、あのこの後本番なんで頑張らせてもらいますみたいな感じで、すごくなんかこう目キラキラして行ってくるんですよ
マネージャー的な人と思われてる、
はい、もしくはあのそのマネージャーも挨拶してくれたりしますからあ、どうもなんとかファクトリーの何々です今日どうもよろしくお願いしますって名刺もらったりして、でなんか僕も悪いなとちょっと思うので、
うん、
じゃあ見てるから頑張ってねみたいな感じで関係者ぶったことは実は何回かあるんですけど、はい、で今回はですね、
はい、
で実はそのジョゼのメンバーとは、はい、直で会ってるわけじゃないんですよ。当然あのマネージャーさんとも、
はい、
あの方はマネージャーさんやなって、メンバー3人組やなっていうのは分かってるんですけど、
はい、
向こうは僕のことを見てないですから、
あ、はい、
分かってないんですけど、うん、行った瞬間にあって言われたんですよねもしかして先生とかって言われてあ、バレちゃいましたかみたいなちょっとなんて言うんですかね、これがあのライブハウスのそういうイベントのいいところで、
あ、
開演前とか、
はい、
会場中っていうんですか、
ええ、
まあ、意外とフロントにいたりするんですよね。
あ、
今日はよろしくお願いします、来てくれてありがとうございます、あの中で物販もありますんでよろしくみたいな感じで、
あ、
うん、お出迎えもしてくれるんですよね。ミュージシャンですから一服しながら談笑したり、うん、お互いじゃあ頑張ろうねとか、一つ目のバンド頑張ってきてねとか、で出番がないときはお客さんでメンバーが見てるんですよね。
あ、
これがなんかちょっと僕いいなと思ってるんですけど、うん、これがあのメジャーとかワンマンになるとそうもいきませんからね。
そうですね。
もう客パニックになりますから。はい、で、もうたまたま入った瞬間に、
はい、
やっぱちょっとざわつくんですよね。スーツとお仕事バッグで行ってるので、うん。で、僕はそのメンバーとマネージャーさん知ってますんで、うん、僕はあんまりその出したくなかったんで、チケット出して、もうそこそこって入ろうとしたんですけども、なんかざわざわしだして、で、一瞬目があったんですよね。そしたら向こうから、あーって、先生ですよねって言われて
。指さされて。
はい。あ、すいません。あの、なんかすいません、こんな出会い方で、みたいな。あ、なんかたむろってるなと思ったんですよね、ボビーで、
はい。
まさか、当の本人がいるとは思わず。そこで軽く話をして、はい、ラジオ聞きましたよ、つって、あーって話になって、楽しみにしてますんで、お願いします。でも、あの、ブインドマンも先に入ってますから。
あ、はい、
はい。で、その後ライブが始まりまして、
うん、
で、その、なんていうんですかね、前座、と言いますかね、あの、はい、一緒に回ってくれたバンドもすげえ良かったんですけど、でもう物販で CD 買っちゃいました
よ、はい、かっこよかったですか。
いや、すっげえかっこよかったんですよ、うん、これは良かったなと思って、すごくいい影響にも受けましたし、で MC の時にネタにしてくれたんですよね、
はい、
ちゃんとご縁があって初金沢だったんですけども、一人ぼっちじゃなかったんですってことで話してくれまして、じゃあ最後の曲聴いてくださいっつって、でこの後
オフィシャルツイッターには載ってるんですけど、はい、最後の写真まで撮ってくださいまして、
お
はい、いやよかったよかったと。そんなこんなで2016一押しジョゼでございます。
はい、
はい、6月にですね、はい、これ恒例となりました、はい、恒例なのかな石川県の、いわゆるフェスですか、
あ
音楽フェス、
はい、流れてる頃にはごめんなさい、うん、もう終わってると思うんですけど、
うん、ミリオンロックというのがあるんですけど、
はい、
確かあれですよね、これ SE って言うんですかね、サウンドステッカーで喋ってるのが、
はい、
筋肉マンの声なんですよね、
神谷明さん、
はい、ケンシロウの声なんです、
ね、ああ
同じか。あと誰だっけ、
シティハンターサイバリオ、
ああそうそうサイバリオだ、うん、僕の中でサイバリオに聞こえるんですけど、
はい、あどのトーンだったっけな、ぼーっとしか見てないから、
うん、あのサウンドステッカー、あの方が喋ってくれてるんですけども、
ナレーションがそうだった、
出演が決まりでしてですね、まあ、そのでかいステージではなくて、まだインディーズこれから売れるバンドですので、
あ、はい、そうか、その辺の話はしてない、インディーズ
です、ね、うん、まだインディーズですね、うん、とっとと売れちゃってくださいって話してきましたんで、はい、
トイズかどっかにってレコード会社ソニーか、
ちょっと売れちゃってください、大手ですね、かなりの大手ですね。それでですね、はい、いろいろと、まあ、そのどうもなんかブインドモアツイッターのフォローっていうんですか、
あ、
はい、で一緒だと今だとちゃんとメンバーからメッセージが返ってくれたりとかですね、
あ、
うん、
ツイッター正直使ってないから
私もわからないんです、ずっ
と何がシャープで何がアットマークで
ですね、何がハッシュタグなのかも分かってませんか、
あ、多分シャープうんぬんっていうのは一応決め事っていうか、うん、ね、これつけてやったら一応そこ拾って表示するよ的なことだと思うんですけど、う
ん、分かってません、何がハッシュで何がタグなのかも分かりませんが、
いや、う
ん、何が RT で何がリツイートなのかも分かりませんが、
あ、一緒ですそれ、
分かってます
まあ使ってないん
で、うん、どうやらちょっとメンバーの方からのメッセージがあったりとかですね、
は
い、今んちやっとけってそのうち売れるぞっつって、
あ、
はい、とまあそんなこんなで、
はい、
この場を借りてですね、
はい、
ちょっと皆さんとあとはマネージャーさんにもですね、
あ、
御礼申し上げてですね、
はい、
ビヨンロック私多分何もなければ参戦します、
お、
客として、
あ、ですよね
参戦します、
ち
ょっとライブ終わった後メッセージもいただきましてですね、
お、
はい、今度近いうちに金沢また来ますんで、その時はぜひ共演しましょうというこの最高のディップサービスもいただきましてですね、
すごいですね、
これは真に受けてはいけないと思ってます
まあ、言われるだけでもすごいです、
はい、ありがとうございましたということで、うん、というわけで、一押しジョゼでございます、はい、まあ、売れ方さえ間違いなければビッグになるのを私は信じております、はい、
ちなみに移動したのは新幹線だったんですかね、
車です、
あ、
車だそうです、なんかそういうのがなんかこうインディーズのバンドっぽくていいなと思うんですよね、
下手に新幹線使っちゃうと高いよね、あれ移動車、金額的に、
まあ、バンドワゴン的な、
あ、
うん、なんかちょっと憧れありますね今でも、
うん、
というわけで、
はい、
ジョゼでした、
はい
はい、また金沢来た際はですね、お仕掛けでですね、
はい、
許可をもらってネタにしようと思いますので、お楽しみにしてください、
はい、
というわけで、
はい
はい、ぼちぼち、ぼち締めでございましょうかね、
そうですね、はい、
珍しくですね、でも意外とあれですよね、はい、音楽のネタって結構ポイントポイントやったりしますよね、
そう、
そんな毎回でもございません、
はい、
はい、というわけで、今回も聞いていただきました、今宵のお相手も私長と
マッチコでお送りしました、
どうもありがとうございました、この番組は M ステーションの制作でお送りしました。